第7章帰国。なんというビールのうまさ。再びコルカタに戻ると、あの時の涼しさはどこへやら。猛烈な暑さになっていた。36度を超えている。もう寒気も終わりに近いので、その乾燥度も素晴らしさまじい。再び同じホテルに泊まる。予約しておいてよかった。旦那、ビールはどうです?インドのブラックラベルはうまいですよ。ホテルの従業員の言葉に心躍る。全くインドでは大麻のような麻薬の方が酒より手に入りやすいのではないかと思われるくらいだ。酒屋はほんの数えるほどしかない。運ばれてきたビールは生ぬるかったが、その酔いに満喫した。またどういうわけかコカ・コーラがたまらなく飲みたくなった。そして紅茶でなくうまいコーヒーが、パサパサでないパンが。コルカタの駅前やバス乗り場に行くと男たちがたむろしている。私が日本人だと知るとたちまち話しかけてきて、それが夕方だったりすると大勢の仕事仲間が私を取り囲んで質問攻めだ。日本への関心は高い。それに中国やタイと違ってまだ日本企業の進出も本格的でないから、彼らにとっては興味津々なのだろう。デリーへ向かう前にこの街で変な男と知り合っていた。彼は国語、ヒンディー語の教師で、何百という方言や地方語が入り乱れるこの国で公用語の普及という任務を担っているのだ。再びコルカタに戻ってきてからも私につきまとい、日本や日本語についていろいろな質問をしてくる。そして自分はもうじき結婚する予定。そしたら日本に新婚旅行に来るので、その時は迎えに来てほしいという。インド博物館の前で落ち合う約束をしたが、急用で私が来れなくなった時には丸一日その場所で待っていたり、おいしい飲み物を売る店を教えてやると言われ、ヨーグルトをジュースにしたようなものを飲まされ、うまかったものの、支払いは全部私がすることになっていたりして、どうもよくわからない。でもこれがなんか典型的なインド人のような気がした。やはり多様性の魅力が。その物質的不便さを考えれば、確かにもう二度と行きたくない国だと言えよう。特にその時は下痢のためかなり体力が衰弱していたからなおさらだった。体力がなく物質的繁栄にどっぷり使ってでもいる人には下手をすると死を招く。だがこの13日間の間に体験したことは、決して日本ではもちろんアメリカででも得られないものばかりだった。日本ではもう30年も前に消え去ってしまったものと言ってもいいだろう。アメリカの画一化された生活や街並みとも全く異質のものと言ってもいいだろう。今度はインドのどこに。帰国してから2週間も経つと、すべての体験が客観的に見えてきて、今度はヒマラヤ方面と南インドにも行って、また違った面を見たくなってくる。フンとタンのために遠ざかるにはあまりにももったいない部分がインドの内部には隠されているのだ。インドが将来どんな国になるのか誰にもわからない。この恒久的な貧困状態を脱して西欧化への道をたどるのか。確かにその傾向は首都などにははっきり見られた。インドは日本の明治維新や敗戦のような巨大な歴史的激動を経験していない。イギリスからの独立も人々の生活に根本的な変化は何ももたらさなかったし、それどころかイギリスの社会制度の良い面は今でも英語という言語も含めて根強く残っているのである。ということは多民族国家でもあるし、その人口の多さから考えても大きくこれから方向転換することは考えにくい。 鎖国的生活は続くのか。国産車のアンバサダーやコカ・コーラ風の国産飲料サムアップに象徴される自給自足的態度はこれからも国内で維持されるだろう。もちろん時の政府は西側に追いつこうと必死だ。外国人向けの特急列車の切符はドル建てでないと買えない。外貨を入れようと必死なのだ。一方で3ヶ月の制限付きのビザの制度は外国人観光客の流入をかなり抑える効果があると思われる。まさか中国のように西洋の悪徳思想を防止したいという発想からではないと思うが、去年の選挙で勝ったガンジーの流れを組まない方の政党による新しい政府はインド経済の浮上に必死のようだ。列車は遅れ、航空機は墜落続きで、その立て直しは容易ではないのだが、先に述べた子供税をはじめとしてとにかく西洋に追いつきたいという気持ちが見て取れる。ただこの傾向は独立直後のガンジー、ネールらの唱えた思想からはだんだん遠ざかってきていることは否定できない。よく一人のアメリカ人の消費するエネルギー量はインド人6人分に相当すると言われるけれど、インド人はこのままでいいと思っていないし、やはりアメリカ人並みに消費したいという願望を持っていることは13日の間に接した人々を見ても明らかだ。ただ貧困がそれを許さないだけであり、よくインドを称える本にその自然に反しない生き方を高く評価する向きがあり、私もその見方に反対ではないけれど、日本も昔はそうだったのだし、農薬や殺虫剤に苦しめられた挙句、その反省から生まれた西洋の緑の党などの発想とは次元が全く違うのだ。島崎藤村はいるか。さて、国全体の方向性はともかく、社会構造の方ももっと保守的で動きの少ないものだ。一言で言うと、インドの個人生活は非常に抑圧されていると思う。それは共産主義国の不自由とも違うし、全体主義国家のような上からの完璧な統制とも違う。それはカースト制度に代表される伝統的農耕社会の個人をがんじがらめにする飲酒風習の網の目なのだ。だからデモをして反抗したり、論文を掲げて白熱した論争をするような対象でもない。問題は古い世代の若い世代に対する強力な押さえつけであり、それにより結婚、職業選択などあらゆる面で個人の自由は効かないということだ。これを西洋の尺度で捉えれば極めて閉塞した状態というわけで、これを打破するのは容易ならざることだろう。もっとも当のインド人たちは我々から見て心配するほど不幸に感じてはいないらしい。一つには情報が限られていて、ごくわずかのエリートを除いて世界の実態、特にアメリカナイズされた文化を知らないということもあろう。マクドナルドやコカ・コーラには今の時点では無縁なのだ。ただ恋愛などへの憧れはあり、ベッドシーンはおろか、裸もご法度になっているインド国産映画のキスシーンにさえも羨望の眼差しが向けられること自体、若者が殻を出たいという気持ちは強く感じられる。インドは一時期のイランのように強心的宗教指導者によって牛耳られているわけではないのだから、いずれは例えばインド版島崎藤村による破壊などのようなものが徐々に登場して、世の中も少しずつリベラルになっていくのだろうか。